浅野大輔の中耳炎、皆様こんにちは。浅野大輔の中耳炎第8回です。よろしくお願いします。ということでね、2020年になってちょうど1ヶ月が経過ということで、いやーもうなんかあっという間って言いたくないけど、ほんとあっという間ですね。1年、もう1ヶ月かっていう感じでね、本当にね、なんつってもね、加藤サリさんがすごくてね、なんかもうあの結婚してと思ったら今月離婚、妊娠、養育費請求、その後謝罪動画という怒涛の5連コンボですね。本当にもうスト2だったら勝ってますね。もう KO ですけども、すごいですよね。大体あれですよ、今時の格ゲーはね、あのゲージ貯めてね、ボタン一つで必殺技が発動できるんですけどね、やっぱあの人はね、本当にもうあのコントローラー強く握って十字キーとボタンをガチャガチャガチャガチャやってる感じですもんね。だからもうなんか必死だなというか、その生きてますね。黒ひげみたいなもんですよ。人の2倍生きてるなみたいな感じですよね、本当に。だからもうそのいいとかね、悪いとか、好きとか嫌いとか、なんて言うんでしょう、面白いとか面白くないとか、そういうもうジャンルの当てはめ方じゃなくて、なんかもうたまらないですね、存在として。もうなんかなんか加納栄光さんとね、いろいろ会った時に出てきた時は、なんかうわ、なんかすごいのが出てきたなみたいな、なんかトーテムポールみたいな人が出てきたなと思ったらね、もうなんか僕の中ではね、たまらん存在の一人としてね、なんかもうね、ずっとね、今月心の中に君臨し続けてるんですよね。なんかもう本当に、だから僕の精神的な女帝になってきてると言っても過言ではないぐらいで、なんか印象が強くてね。だからもういきなり話をしたんですけども、でもなんかすごいですよね。もしなんか生まれ変わってあんな人生が選択肢の中にね、よみがえり転生であんな人生が選択肢の中の一つにあったらね、なんか血の迷いでね、じゃあこのコースへって言ってね、あの人生歩んでしまうんじゃないかっていうぐらい、なんかもう僕今ね、たまらなくてね、なんかもうね、ずーっとそんなことを考えてた今日ここまででした。お願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、いやねー、なんかすごいですね。やっぱその強烈な人というかね、いやある意味なんかその露出するべき人というかね、なんか目立つべくして目立つ人っていうのがやっぱりね、いますね、世の中には。本当にね、もう何回も言いますけど、本当にたまんねえなと思ってね。でね、なんかね、これ今日ね、今から話すことっていうのはね、なんて言うんでしょうね、最近こんなことがとかね、そういうことじゃなくてね、もうここ10年ぐらいね、たまにこうふっと湧き上がる、まあ衝動というか、まあ発作みたいなもんなんですけども、まあね、これ皆さんもまあ人によっては違うと思いますけど、例えばね、まあ高校生ぐらいからバイトなんかも始めてね、いわゆる大人の社会というか、いわゆる学校の先輩以外の大人の人と触れ合う、大人のコミュニティがあるね。でそこにはですね、当然 10代の近い年齢の人もいれば、まあ20代30代40代50代60代70代まあ全然可能性ありますよね。でその中で仲良くなったり仲良くならなかったりね、すごい気があったり合わなかったり、なんならそこからずっと付き合っていく友達ができたりとかね。でそこにはまあ当然男女がいてでありますよね多分今。まあさあバイト先、まあ高校でいうとまあ部活は学校内ですけども、部活外の何か集団ね、まあスポーツでもその大人と混じってやってるようなコミュニティのとこもありますよね。まあ大学になれば当然そのいろんな人種が交わるというか、出身も育ちも全然違う人たちが一個の学校に集まってね、その中でさらに部活やらサークルやらでそこでコミュニティができてきてっていうことがまあまあ16、17ぐらいからはありますよ。まあ僕もね高校1年生から部活もやらずにバイトばっかしてるような人間だったんで実際そうでした。でね、まあその中で当然こういろんな人間模様が渦巻いてるわけですね。でね本当にね16、17ぐらいからねずっと思ってたことなんですけどね、そういう集団の中、そういうコミュニティの中、そういう生活の中、そういう人間関係の中で俺セックスに縁がねえなとね、縁があるんですよ大体の人は。って言ったらねまた違うよっていう人も出てくるのかな。まあ僕みたいなやつもいっぱいいるし、僕とはね真逆の人も当然いっぱいいるでしょう。でねこれほんとね16、17から思うんですよ。やっぱりまあ基本的に大人の社会なんていうのはまあ男と女、まあ性が絡むもんですね。まあ当然です、これは当たり前といえば当たり前というか、もう人類の断りですね。人類が生まれてからもう隣に寄り添っているもの、もうなんならねもう宿命づけられてるもんですよ。これはその宿命にとことん縁がねえなと俺はもう何百回目ですかねこれを思うのは。大声で叫んだのは今日が初めてですけども、本当に縁がねえなとね、どういうことなんだと。え、僕も大人ですよ本当に。でね、なんでね今こんなねどうでもいいくだらないことを話すのかというとね、なんて言うんでしょう、いわゆるリア充爆発しろみたいな、本当にやれちん男は敵だ、縛り首にしてやるみたいな、ひがみ妬みそねみ、これがね僕の中でねないと言えばね、それは当然嘘です、あります。ただねなんて言うんでしょう、多分ね僕みたいに全くモテてない太ってる男野郎の中では俺多分ね少ない方、いやカッコつけてるわけではないんですけどね、多分少ない方なんですよ。ただねやっぱりね昔は何でしょう、このねえな何にもねえな俺だけっていう事実をねふと感じた時にね、やっぱ暗い部屋の隅でね両膝抱えてねもうブルブル震えてたもんですよ、悔しさと悲しさで、ああなんで俺だけ、ああなんで俺だけ、わあもう地球が目覚めたらなくなっちゃえばいいんだみたいな、そしたらみんな平等だみたいな、何もなくなったという無の世界においてみんな平等だみたいな思ってましたよ、それは17、16、17までは。ただ今はねこれをね思ってもね本当にね部屋でねエロ動画見てねカップ焼きそば食ってね口開けて寝て終わりですよ。だからなんかそのハートがなくなってきたのかなみたいな、なんか俺情熱が消えかけてる、消えてんのかなみたいな。でなんかまあ別に膝抱えて震える必要はないにしてもね、なんかそこに対する情熱がなくなるのも違うなと思ってね、なんか今改めてね声を大にしてこのことを言っていこうと思ったんですよ。だってねやっぱりねセックスは起こりうることですからね、なんかまあ恋愛以外のものも当然そうですよ、ありますよこれはね。 まあありますよって僕は今までなかった人生なんですけども、ただまあありますよっていうかあるはずなんですよ。でも僕にはない。だからそのセックス台風が吹き荒れてるのをね、外から僕はその台風を眺めてるのかなと思ってたんですけどもね、いや違うんですね、台風の目にいるんです。まあ俺が原因で巻き起こってるわけではないですけど、なぜかねそのセックス台風のね目の中に入っちゃってるんですよ。だからね結構ね近いとこでね、まあそりゃいろん今までね属してきたコミュニティ、まあ社会というコミュニティはね当然もう日本なんなら世界全員がまあ仲間みたいなもんで、その中では当然何でもかんでも巻き起こってるわけですけども、もっともっとミニマムなちっちゃいコミュニティの中でね、俺がねセックス台風の目の中にいるんじゃねえかこれって最近気づいたんですよ。俺のね何でしょうね、半径1メートルだけね何も吹き荒れてないんですね。でもねちょっとそのね安全地帯の足元からねちょっとね顔をくっと開けるとね、もう怒涛の嵐がねブワンブワン吹き荒れてるっていうのがね俺のこれまでの人生なんですよね。だからねハメハメハリケーンに巻き込まれたいのにね、巻き込まれずにね無事でいる、無事でいたくないんだよと。巻き込まれてね大空に飛ばされてね、オズの魔法使いのドロシーがごとくね全く経験したことのないで、ね、魔法の国に着陸したいんだよこっちはと。もう本当にどうなってるんですかと。え、年年始年末年始にねね紅白見てね特番見てねだらだら過ごしてたらね月末に来てこんなことですよ。だからね何でしょうか、巻き込まれていかなきゃいけない。で俺が台風の目になってるならねもう飛び込んでいかなきゃいけないんだと。そのね怒涛のハリケーンを見てねボゲーっとしてね口からよだれ垂らしてる場合じゃないんだっていうことですよね。本当にはあ、言っちゃいましたね本当。だから俺が通ってた高校にね、学校へ行こうの未成年の主張が来てくれたらね、俺が屋上からこれをねみんなに言いたいことがある、なーにーって言われてね、俺はハメハメハリケーンの目の中にいて巻き込まれないんだって言って、まあ全カットでしょうけどね、うん、学校へ行こうでね屋上でこんなことを叫んだやつはいないでしょうからね。そう考えるとあれだな、未成年の主張ってよかったですよね。あれで女の子に告白とかしてるやつなんか、ちょっとなんかかっこよかったですもんね。で振られた時の哀愁がねすごいありましたもんね。いやだからね、何を言ってるんだと、セックスセックスうるせえなと。いやこれね多分前提としてね分かってくださいよ、原因が自分にあるのはまあ100も承知ですよ。例えばねまあ容姿の問題もそうですし、中身の問題もそうですし、コミュニケーション能力云々もそうですしね。でねこの中でね細かく分ければもっといっぱいありますけどね、自分の努力でね改善できるものがね何個もあるよと、浅野と。それをお前がただ頑張ってないだけだろうと言われたら本当にねもうその通りでございます先生とね頭を下げるしかないんですけども、たださ、それだけじゃ割り切れないじゃない人間。僕が悪いのは分かってるよ、分かってるけど、なんで台風の目にいるにもかかわらず僕は飛ばされてないんだということを考えた時にさ、いても立ってもいられないじゃない。ただたださ黙ってるわけにもいかないじゃない、大声で吐き出したい夜があるじゃない、心が締め付けられる冬の寒さが僕をそうさせるじゃないということじゃないですか。だからねここで散々ねくだらないことを喋って喋って喋ってあげくね、だから自分をね 見つめ直すことも必要ですよね。だからそのね、まだ俺の中にあるね、まあ数パーセントとは言わないな、 20% のね、その妬み、ひがみ、そねみみたいなところをなくしてね、さらに自分の力に変えてね、お前だってね、いろんなことをできるようになれよということなんですが、まだそうなってない現状としては叫ばせてくれと。いくらもう25、もうアラサーですわ、でも関係ねえんだと、そんなことは関係ねえんだと、心はまだ14の童貞なんだと、そういうことですよ。よろしくお願いします。ロックユーです。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
ピカピカの1年生のコーナー、はい。まあね、さっきのね、俺のフリートークの話をまとめるとね、セックスしたいということでね、一言で片付くんですけども、はい、今日のピカピカの1年生のコーナーは、僕がですね、エンディングで、前回と前々回から告知していたシンガーソングライター相田和則の活動休止前最後のライブに僕が出演させていただくという告知をさせていただいたんですが、その時の話します。なのでコーナーでも何でもなく、これもフリートークです。よろしくお願いします。ということでね、いやーね、活動休止前最後のライブでね、いや僕ね、この相田和則っていう人とはね、僕は18歳の時から知り合いなんですかね。たまたまバイト先で知り合ってね、そっからもうだから8年ぐらいね、なんかまあ何かと飲み連れてってくれたりね、いろんな話したり、なんかまあご飯食べさせてもらったりとか、まあいろいろ、まあなんか本当によくしてくれた先輩というか、で活動休止するで最後のライブがあるということで、なんか朝の出てもらってもいいって言われて、いやいやそれはもう出演、いや本当に、いや相田さんがいいならもう全然出していただきますけどもっていうことで行ってきたんですけどもね、1月19日日曜日、駒沢ストロベリーフィールズでね、で僕がね、その何をしたのか、その音楽の人のライブでね、僕がお笑い芸人で何をしたのかというと、まあ出演者の歌手の方がね、相田さん以外に5人いらっしゃって、で1人まあ持ち時間25分から30分ぐらいで何曲ずつかこう歌っていって、でトリが相田さんというこのライブの構成だったんですけども、その1人だ、オープニングに相田さんが1曲歌われて、でその後1人目、だからそのオープニングと1人目の間に僕が喋る、で1人目の方が歌われて2人目の間に僕が喋る、でまた次2人目が歌われて3人目との間に僕が喋るみたいな感じで、まあその演者と演者の間、まあその舞台上で当然楽器の準備もしなきゃいけない、こうなんかまあ配線みたいなのつなぎ合わせなきゃいけない、で一人一人ね、その当然音の具合も違いますから、そこも調整しなきゃいけないなんていう、その場面転換の演者の入れ替わりの間、まあ5分から10分ぐらいを僕がまあ袖から、まあお客さんには姿が見えない形で喋るということだったんですけれどもね、で僕が何を喋ったかというと、そのそれぞれね、相田さん以外の出演者の方は相田さんと仲が良かったり一緒に何度もライブをしていたりっていう方々だったんで、まあ相田さんが最後ということで、その相田さんについての質問、例えば出会った時の第一印象はどうでしたかとか、今まで思い出に残ってるエピソードはありますかとか、この際言っておきたいこととか、まあシンプルに好きなところ嫌いなところとか、そういう質問を投げさせていただいて、その回答を僕がもらってたんで、その次の演者さんのその相田さんについての回答を僕がまあ読みながらいろいろトークするというね。でも当然来てらっしゃるお客さんは相田さんのファンで、またその日がもうぎゅうぎゅうでね、立ち見も出るような状況で、 まあ本当にライブ自体は本当にすごくまあいい、悲しいけどすごくいいラストライブだったんですけども、お客さんにしたらやっぱりもう、悲しいな、でも最後だし楽しまなきゃなっていう気持ちで、今まで応援してきた相田さんを見守ろう、思いっきり盛り上がろう、盛り上げてあげようっていう気持ちで来てたと思うんですよ。そこでね、急にちょくちょく喋ってくるデブ、まあでも姿表してないからデブかどうかもわからない、でも太っちょ声のやつがいるなということでね、これまたね序盤がね、まあこれ本当に私事ですけどもね、もう全然滑ってね、もうそらでね、もう心が折れたんですよね、開始30分ぐらいで。久々にはっきり、まあもう鼓膜の内側でポキって聞こえましたけどもね、もうそれでね、で その心がポキッといったのが、一人目の方が終わって二人目の方が終わって、だから二人目と三人目の方の間のトークの時ですね、その時にポキッと折れてね、またそこでねちょっとなんか座席がまだごちゃついてたのかなみたいな、でこのスタッフの方が僕にこうファッと紙をメモを渡してきてね、そこにちょっと座席を詰めてくださいっていうね、呼びかけをしてくださいっていうメモが来て、ああそうか、まあこういうこともやっていかなきゃないけないなと思って、そのまあアンケートなんかいろいろ紹介しながらも、あすみません、ちょっと座席がまだ座れる余裕があるみたいなんで詰めてくださいって言ったんですけども、あもうなんか心が折れてるからもうこれでいいかと思って、はい詰めてください、いや詰めてくださいね、はい皆さんなら詰めれると思います、もっと詰めてください、あー詰め上手、詰め上手ですのお客さん、でもまだまだいける、はいもっと詰めて詰めて、いや皆さんならまだ詰めれるよみたいなね、もうなんかもう詰めて詰めて言うみたいなことしかもう思い浮かばなくなっちゃって、もう間ね3分ぐらいねずっと詰めて詰めて言ってたらね、なんかもうウケないしね、もうざわざわしてるしね、でなんか後から聞いたらね、もういや詰めようがねえよみたいな、でどうやらそのスタッフさんもね、空いてる席が実はただトイレに行ってるお客さんが立った席だったみたいなので、だ周りのお客さんも詰めようがねえよみたいなのでね、そのお世話になった相田さんの最後のライブ会場でね、その自分の心が折れたせいでちょっとざわざわさせるっていうね、本当に申し訳ねえなと思ってね、でもねなんとかまあ後半多少こう自分の中ではね多少ちょっと盛り返せたかなみたいな、まあちょっとその演者と演者の間のトークの部分でね、その自分の喋りでねなんとかちょっと笑いもいただけたかなみたいなのがね、後半の方はちょっとあってね、で5人目の出演者の方が終わって、で僕が喋ると、でこの喋りが僕の最後のトークのゾーンなわけですよね。でこの時はなんかちょっと僕が喋り出したらお客様なんか拍手してくれたりなんか反応してくれたりでね、わーみたいな、あちょっとあったかくなってきた、最後の方を受け入れてくれた優しいお客さんでよかったななんて思いながらね、でなんとか喋りきってね、で最後その相田さんの最後の歌ですよね、だからでそれをこう聞きながらね、まあ当然その涙してるお客さんなんかもいてね、ですごくいいバラードを歌い上げてるんですけどもね、俺はもうなんとか終わった、疲れた疲れたっていう気持ちでもうぜいぜい言ってて、もう全然もう相田さんがもう何歌ってんのか、もう何喋ってんのか、もう全然耳に入ってこなくて、もう本当になんか長距離走を完走した後ぐらいもうなんかふおーってなってて、で、ああよかった、ああよかった、でもまあなんとかもうなんかとんでもない事態にはならずに、まあなんとかその活動休止前最後のライブに協力はまあできたかなと思って、ふうと思ってたらその相田さんが最後歌い終わって、で今までの出演者の方どうぞっつって、で みんな呼び込むんですけども、そういえばね、俺も最後に相田さんの、相田さんたち出演者の方たちと一緒にね、一曲歌わなきゃいけないんだっていうのをふと忘れてて、で呼び込まれてね、でその相田さんのどうしようもない君の人生をっていう歌があるんですけども、それをね、あ、そうだと思って、で舞台に上がった瞬間にね、ふわーってなって、あ、歌うんだ、でもパートが振り分けられてて、俺どこだっけどこだっけみたいな、あ、なんかあれ俺さ袖で持ってたのに、あれ歌詞カードを俺さっきまで持ってたのに、あれないあれないみたいな、あれあれと思ったら、もう盛り上がってる勢いでもう歌がドーンと始まっちゃって、で端からね、こうそれぞれのパートをね、皆さんが歌っていくわけなんですけども、僕4番目ぐらいで、ただギリギリね、その僕ともう一人の人が2人で一緒に歌うパートだったんです。まあ僕素人だからソロで、でも俺がもうあたふたしてるもんだから、その人がマイクバッと取ってくれて、一人で歌い上げてくれて、事なきを得たという、もうそんなギリギリの状態でした。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エンディングです。いやー、なんかもうずっとあたふたあたふたしてたんですよね。だからそのライブもね、いやダメですね本当に。だからね、まあ間喋って、あとは最後のライブだし、まあ僕もしっかり最後のライブ味わおうなんて思ってたらね、もう余裕がなくてなくてね、もう何喋ろう何喋ろうってずっと考えててね、いやもう皆さんいい歌歌われたんですけどもね、ただまあ僕のその勝手な焦りで、もうその何にも、もう正直もういい歌だったみたいなのがもう全然心に残ってないっす、はっきり言って。もうそれぐらいもうなんかもうぐちゃぐちゃでした、俺の中は。もうただまあね、でもまあそういうそのすげえテンパったなっていうところも含めて、なんかまあ、あ、ちょっとまあなんかエキセントリックな感じでしたね。でなんかまあ活動休止ということで、まあ全然始めるかもしんないみたいなことでね、いやいや全然まあこのあとどうなるかわからないです。まあそれこそ別に悪いことではないというね、まあ前進みたいなことですからね、相田さんにとっても。いや全然すごくいいライブでした、本当に。久々になんかもうヒリヒリしました。はい、ダイエットになったと思います、げっそりしましたからね。いやーね、でなんかその後打ち上げも僕参加させていただいてね、ですげえなんかそのやっぱりそのなんていうんですか、普段歌手とかシンガーソングライターの方とお話しすることもないですしね。まあで居酒屋打ち上げ連れてってもらってね、でなんかその目の前に座ってた人にずっと昔行った九州旅行でいろんな風俗に行ったっていう話しちゃってね、うん、本当にもうなんか楽しくなっちゃってね。なんかでも相田さんの最後のライブの打ち上げなのに申し訳ねえなと思いながらね。でね、そうだ、打ち上げでね、2軒目なんかバーに行ってね、そのバーがね、まあ僕本当に普段お酒飲まないんで、まあまず自分でバーに行くっていうことがないんですけども、すごいなんかちょっと階段降りて地下みたいなところで、まあそんなに広くはないんですけども、なんかこう US のヒップホップがかかってるみたいな、なんかちょっと薄暗めので、ダーツがこうバンバンと置いてあって、でカウンターがあって、でそのカウンターの後ろはもう、まあダーツもやるようにでかいスペースがあって、で端っこの方にちっちゃいテーブル2つとちょっとでかめのボックス席みたいなのが置いてあるぐらいの、まあそんなに大きくはないけどやんちゃめですよみたいなバーに2軒目行ってね。でもうそらみんな酔っ払ってますよ。 もうベロベロでね、でもういろんな話するわ、ダーツするわ、もうカラオケ歌うわでね、まだすごいんすよね。もう全員歌う人だから、もう誰にマイクかまっても歌がうまいっていう、逆に何なんだこれはみたいな、他にいたお客さんもあの集団なんだみたいな、全員歌うめえけどどうなってんだみたいなことで、もうジロジロジロジロ見られながらね、でそのバーで飲んでたんですけどもね、なんかそこの店長さんがね、なんかね途中であの雪山にウイスキー入れて持っていくあのボトルあるじゃないですか、上ちっちゃい蓋になっててキュキュキュって上開けてグビってウイスキー飲む、あの雪山に持っていく道具ランキング1位のあのボトルのかなりちっちゃい版みたいな、でね、そのちっちゃいボトルの中に色とりどりのね、本当にもう真っ白とかね、ちょっとなんかピンクとか真っ赤とかね、真っ青みたいなねのがね入ったね、そうお酒なんですよ。でね、なんかね可愛いね顔が書いてあるんです、その瓶にデザインが可愛くて、これが今ね六本木とか西麻布で流行ってる酒なんですよつってね、またアルコール度数が20ぐらいで、そのテキーラとかより甘口で飲みやすいみたいな、でなんかこうガンガンアゲアゲになりたい人が飲むやつっすよみたいな感じでね、でももうみんな酔っ払ってるからね、それで乾杯してグビーって飲んでるんですけどね、そこだけですね、何飲んでんだこれっつって、なんだこの酒と思いましたよね、こんなもん何の意味があんだ、飲むな、で店員も出してくんなって思っちゃいましたね。でそこだけです、バイバイ。